デジデジと
北福の
気ままに寄り道クラブ。
デジ君、気前より。
あ、気前より。僕が開ける前に入っちゃったけど、ガラって。
あの状況を説明すると、デジ君が手をかけた瞬間に僕が内側からドアを開けたということですね。
そうそうそう。たまにあるんだよね。こういう扉自分で開けたつもりがなんか後ろからグッて持ってかれたりとか
って。
開け
んじゃんと思ったら開けたんだよなってなる
わけ。そうそうそうそう。っていうね、そんな細かい話を、細かい小ネタを言うと多分だいぶね。
はい、ということで。
だいぶ長くなっちゃうので。
久しぶりです。はい、
ああ、お久しぶりだったかどうかちょっとわからないけれども。多分、いや、先週も多分普通合ってるから。
ね、はい。まあ、今回はね、省エネということなんですけど。
まあ、いや、まあ、びっくりだね。
うん。放送されてるときはね、おそらくもう、だいぶ、状態が、安定していると思うんですけども。
うんうんうん。
僕の出身地でもある北の大地でちょっと大きな災害がありまして。
いや、そうだよね。いや、大丈夫かなって。
安全とご無事を祈っております。
うんうんうん。
で、まあ、僕のね、知り合いの方々はとりあえず皆さん無事でしたので、まあ、一安心ということでしたが。
いや、それは本当に良かったなっていうところだよね。
ね、やっぱり、電気が止まったり、こう、断水したりってなると、
うんうん
うん、こう、自分たちがどれだけ備えてるかっていうのがものを言うわけです。
ああ、ああ。
で、特にやっぱり困ったっていうのが、スマートフォン。
ああ、充電？
充電もそうですし、あと電波が飛ばないんです。
うんうんうん、
通信局が停電でほとんど流せなくてっていう。
はあ、それは大変だね。
そうなんですよ。で、うん、その中でやっぱり情報収集のね、手段として一番活躍したのが、もうもちろんラジオ。
うん、ラジオは、ね、本当に重要だからね、これ。
そうなんですよ。ね、やっぱりまあ、電波塔がぶっ壊れない限りは、ラジオはどこでも拾えるので。
うんうんうん、そうそうそう。なので、まあ、スマホ以外にもね、コンパクトなラジオとかいっぱいあるからね。
そうなんです。で、まあ、あともう一つは、まあ、自分のスマートフォンとかにあらかじめ入れておいていた、まあ、音楽とかですね。
うんうんうん、
まあ、なので、我々の番組もね、こんなたわいもない話をしていますけど、
ね、そうね。
ちょっとひとときの安心という形で、もしものために、一台に、一シリーズ決まりみたいな感じでね。
そうね、聞いていただけたらと。
のスマホに入れていただければ、ね、緊急時にね、ちょっと気持ちが落ち着けられるかもしれないですね。
はい。
はい、ということで、オープニングトーク。やばい、あと20秒ですから。
うわ、意外短いから
ね。はい、ということで、今日のテーマトーク何するんですか？
テーマトーク、あとで、それは言います。
あ、OK です。はい、じゃあ、そういうことで、早速、テーマトークの方入っていきましょう。皆様。この度は私北福の謝罪会見にお越しいただきありがとうございます。私北福は前回の収録、前々回ですかね、キマより第246回におきまして、エンディングの収録の音源に、バックグラウンドです、開かれていた艦隊コレクションの音源が入っていたことをここに懺悔いたします。おそらく聞いた方はわかると思うんですが、エンディングで僕がいなくなっています。この理由は、僕がね、やんごとなき事情があったわけではなく、バックグラウンドで、開きっぱなしになっていた艦隊コレクションの音楽が入ったということです。この事件に関して、私、本人は、この事態を重く受け止め、録音の際には、ブラウザを閉じる、バックグラウンドで、ゲームを開きっぱなしにしない。これを、皆様と、そして、デジ君と、ハッチュー君と、この気前よりのメンバー3人の、約束と、いたします。皆様本当に、申し訳ありませんでした。この事件を通して気分を害された方、それから、憤りを感じた方、いらっしゃると思います。今回の件を強く受け止め、これからの収録も、ひまよりの一員として、ぜひ参加させていただければと思っております。そしてまた、 これ以降の作品で、皆様の、ね、笑顔、それから、まあ、笑顔のデジタルで、やべ、これダメ、怒られちゃう。もう収録、謝罪なのにさ、真面目にやってないよねって怒られて、ね、これ絶対、ね、デジ君に怒られ、デジ君ね、この話言った時、あ、もう謝罪会見終わりなんだけど、この話した時、デジ君ね、なんかね、やべ、いいんだけどね、実はね、ちょっとね、みたいな感じですごい気遣って言ってくれたのがね、かなりね、申し訳なくて、ほんとね、多分、ケマユリ3人の、3大、3人の中でクソ野郎ランキングスが多分、北福がトップに出るよね。多分2位で八中くんなんだけど、あ、八中くんごめんね。ということで、皆さんほんとすいませんでした。バックグラウンドでね、流れたの、とか、あと音源がちょっとね、ずれたりすることも、まあ、たまにはあると思うんですけど、まあ、そこはね、この番組を編集してくれてる、デジくんが、うまいことやってくれて、この、ね、番組に繋がっているということもあり、それを改めて再確認する、ケースでした。皆様本当にすいませんでした。そして、デジ君本当にありがとう。はい、ということで、テーマトークのお時間です。イエーイ。
はーい、ということでですね、まあ余裕ないのは相変わらず感じになってきているんですけれども、いやもう3分って短っけって思うよ、本当マジで。
いやでも、そう考えると、やっぱり3分間待ってくれてるムスカさんも、意外となんか余裕なかったのかなって思って。
あー、3分。確かに3分ぐらいとはいえの。いや、だって僕さ、さよならだよりだって5分だぜ、あれ。
あ、そうか。あ、じゃあ今回ちょっとね、そういう予行練習の一つにもなりますね、これね。
あ、さよならだより。
そのうち、キマよりもなんか、ミニになっていって、こう。一口番組みたいな。点々抜
けるみたいな。毎日ね、こう、本当の YouTuber みたいな感じで、毎日毎日、数分ずつね、ちょっとずつ、お届けするっていう、ね。
キマよりみたいな感じでね。週刊少年キマンくんみたいな。はい。ということで、はい。やべやべやべ、そんな話してくれてないけど、キマさんにお願いします。
どうでもいい。はい、ということで、テーマトークは、今回はですね、まあ、テーマトークというか、以前ね、お話ししてた、僕が大人、かっこよくなろう、ダンディになろう、みたいな感じの、朗読コーナーですね。はい、あちらについて、ちょっとね、考えておかなきゃいけないなっていうことが、まあ、一つ出てきたので、はい、以前ね、ちょっとテーマ、雨とか言ってね、もうちょっと梅雨過ぎちゃったけどっていうところではね、あるんですけれども、そちらで、やってたんで、やろうっていうことを言ってたんですが、はい、なかなか朗読というのは結構厳しい条件が、ね、いっぱい含まれていまして、はい、著作権という大きな問題が、ここに来て、出てきたわけですね。まあ、何度となくね、ジャスラックさんのお話は結構させていただいてたと思うんですけれども、ここに来てその、そうそう、音楽の方の話はさせていただきましたが、今度は文字の方で、こう、読むためにはそのね、著作権が切れてるものを読まなきゃいけないということで、著作権が切れる条件としては、その、まあ、その作者が、まあ、亡くなってから50年、経ったもの、没後50年経ったものしか、まあ、基本的にはそういう朗読で配信する形のものはできないという、まあ、ことになっていて。で、まあ、一応ね、そういう感じの、まとめてるサイトね、青空文庫つね、そういうおまとめしてるサイトとかもあったりとかするんですけれども、ね、まあ、なかなかね、それも難しいかなということで、まあ、その辺のね、ちょっと新しい案については、じゃあ次のパートで。
はい。
バージンオイル。
はい、引き続き、お送りしております。
はい、B です。B パートいきますけれども、で、先ほど言ってみたいに、その新しい案ということで、まあ、そのね、先ほど言ったみたいに、その、青空文庫って一応サイトがね、あって、そこに、没後、50年、経った作品だったりとか、まあ、あとは無料で、公開しますよ、みたいな感じのしてるやつが、まとめたりとかしてるサイトが一応あるんですけれども、まあ、でもね、そちらもなかなかまだ、利用してないので、ちょっとどうなるか、どうやって使っていこうかっていうのもまだ、わからない状況だったりとかするので、一つ案としては、はい、オリジナルだよね。
まあそうですね。
自作のものであれば著作権的なものは何も発生してこないので、はい、そういった部分では自分で作って自分で読み上げるという、前も言いましたけれど、 黒歴史的な、あの、ポエムですよ。そう。それであれば、流すのは問題ないですし、あと、こう、お試しという形であれば、こう朗読ではないけれども、あの、よくあるじゃないですか。あの、エロくないけれども、あの、言い方的にエロく言ってみるみたいな言葉とか。
ああ、まあ確かに。
で、そういうことみたいに、その単語で、あの、かっこよくなるセリフというか、かっこよく言ってほしいセリフみたいなものを僕が、あの、読み上げる、かっこよく読み上げるみたいなのであれば、それも一つ、あの、著作権的なものには害されないものなので、
確かに、
うん、
僕今青空文庫調べてみたら、
うんうん、
あれですね、あのヘルマンヘッセの車輪の下とかもあるんですね。
うんうん、だそれもね、あのだから没語っていう条件であれば読めるものだから。
へ
え、うんうんうん、
じゃあ、あのそうですね、あのまあ名作もねやっぱ読んでいきたいですよ我々も。
そうだね、やっぱあの僕そうね、やっぱラジオやってる身としてはやっぱ滑舌的なところもやっぱあるだろうしね。
そうそうそう、まあなんか青空文庫、三島由紀夫さんの作品とかもねある。
うんうんうん、
あ今はねえのか、まだあそなんか著作権の保護期間延長っていう問題があるらしい。
ああ、なんかその辺もなんか一部来てるから、だからこそちょっとね、あのいきなり本番行くのはちょっとどうかっていうところもあるので、まずはね、ちょっと皆さんもね、青空文庫ちょっとチェックしてみていただけたらいいんじゃないかなと。まだ一応続くはずです、トークは。
そうですね。はい。まあ、そういうことで、青空文庫、名作もいっぱいあるんで、あの、学校の図書館とかにあるやつ大体ありますよね。
そうだね。
はい。ということで、次行きましょう。
濃厚ミルクセーキ。
はい、ということで。
いやいや、一番ダメなところだから、それ。僕が、はい、千葉の方から、いろんな、いろんな権利の強い人たちが来ちゃうからさ。
いや、今回、だって、今回の話のテーマは著作権ですからね。青空文庫の
話は。ああ、確かに、そこも結構大きな、権利との、戦いになってくるところかもしれないからね。
だからまあ、さっきも言ってましたけど、著作権切れっていうのは、大体没後70年、著作権を持っている人が亡くなってから70年後にはもうみんな使っていいよみたいなね。
うんうん、それがその結局今70年って言ったけれども、さっき言ったみたいに言ったんだけど50年なのね、今現状の法律としましては。
そう、なんだっけ、団体名義の場合は50年。
うんうんうん、
で、アメリカの作品は廃線っていうのがあるらしいんですよ。日本製作品なんで、それで10年間延長されるんです、日本だと。アメリカの作品は。
ああ、国外はね。うんうん。
まあそういうこともあって、で、ミッキーの作品は、発送する作品、60年検索すると、1989年に保護期間が終わっているらしいんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。なんか、まあでも、なんか、ね、某100円均一の店とかでも、しれっとディズニーの映画を売ってたりするじゃないですか。
ああ、売る、あるね、よく。
ああいうのもなんか、なんだろう、パブリックドメインっていう形で使ってもいいだろうっていう、まあ、半ばこう、なんか、火事場泥棒じゃないですけど、半ば押し気味で、黙認されてるのが現状らしいです。
ああ、今の現状はそうみたいっていうことだけれども、それがね、20年問題ですよ。
2020年に、まあ、いろんなこう、ね、著作権が切れると、1970年ぐらいのね、
うん、
一気に切れるってことで、まあ、おそらくあと何年後かな、2年後、
ね、2年後にはなるね。
2年後には多分もう祭りが起きてるはず。もうみんなで三島由紀夫の作品を読む、いいですね、なんか。あ、
まあ、それはいいことだけど。
だってさ、今さら三島由紀夫の作品さ、新刊で買って読んでるやついるか。逆に聞きたいけどさ、いや、いいよ。今さら金閣寺さ、新冊で買ってさ、大判でするかみたいな。なんで知ってるだろうみたいなね。
まあ、それはあるけれどもね。ただこういうやっぱね、あの、放送で流すって、放送っていうか配信で流すものとしてはいろいろ ね、関係がいろいろあるわけだね。
やっぱまあ、ある意味第二のブームが起きる可能性もありますね。いろんな作品の。メディアミックスとかね。はい、うんうん、ということで、まあその気になるメディアミックスの、我々のメディアミックスの方向はまた次のカードで。
俺のイタリアン。
はい、続きまして我々のメディアミックスの方向についてです
まあ引き続きそれでいくんだなっていうところだけれども
うん、我々もね、例えばまあ2020年までこの番組が続いていれば、そういうこと読みたい放題ですよ。
うん、
まあでもね、あ、多分、
うん、
まあ、これ放映してますけど、
うんうん、
利益に何もつながってないですよね。
利益にはつながらないけれども、
うちってブログでアフィリエイト収入とかしてるんですか？
いやいやいや、してないしてないそういうのは全くやってないけれども、その権利の問題っていうより、そのだからなんだ、利益の問題というよりかは権利を主張したいっていうところがやっぱ大きいので、別にお金が入ってくるからその分け前をくれって話じゃないので、
まあ、
うんうんうん、そう
そう、ただ権利っつったってこれだって私的利用の範囲じゃないですか。
私的利用の範囲、そうだからそれが結構難しい問題になってくるわけ。私的利用がどこまでの範疇が私的利用なんだっていうところとか、こう広報っていうか、そのこうやってその無差別にいろんな人たちに聞ける場に置いとくっていうのが、別の、私的利用とはまた飛び越えた枠のところに一応いるっていう状況なのよ。
まあでもまあ我々はね、そこまでしてリスクを犯す必要はない。
犯す必要はないとは思っているけれども。
つまり安全に著作権が切れてパブリックドメイン化した後で、しっかりと、いい作品をこう我々が読んだり、
うんうんうん、
はい、でまあとりあえずそこは置いといて、
置いといてね、うん、
問題は今日の収録のオチをどうつけるかってことなんですよ。
ああそういうことね。
つまり今日は、まあ、デジ君が僕の考えたセクシーな単語を読んでもらわなきゃ収まりがつかないわけ。
ああなるほどね、そういうことになるわけだねはいはいはい、
ということでじゃあ次のパートで、ね、あ、というかこれ多分こんだけ、あ、そうですね、あということでね、まあおそらくここまでの間のこのね、間のところでデジ君のセクシーな単語が入ってると思うので、
ああそういうことね。
そうそうそう、はい、もう今突発的に考えついたんですけど、はい、まあそんな感じで、じゃあ一体何を言ってるんだろう、何を言わせてるんだろうね、
言わせてるのかちょっと僕には今の現状ではまだ分かってないですけれども
まあおそらくここまでにもう4回5回ぐらいは多分セクシーな単語を言っているだろう、すごい真面目に言ってるだろうと思うんです
よね。そうね、大人としてかっこよく多分ね言うと思いますのでは
い、ということで、じゃあエンディングの方、移りたいと思います。
大人のチョコバッ、
今よりの振り返りをやっていくよ
最後までそれいくんだね
なんか思いついたようにね、キャラをね、
いや作り始めたけど、
はい、ということで本日振り返りです、イエーイ
テンションの落差がやばいんだけども本当に
今日振り返るほどの中身ない
や中身自体はね、僕のその朗読企画についてのね、一案としてちょっとね、考えていかなければいけないことと、今後のね、この先のその未来についての、ことについてのわけだからね。
決まりに7周年目ぐらいで多分、朗読企画があるかもしれない。
ああ、ちゃんとできるようになるのかもしれないね。
その頃に僕がいるかもまだわからないけど。
いてほしいなぁ、それは。
僕としても痛い方向ではあるけど、もしかしたらちょっと命がなくなってるかもしれない。
まあね、それは多分福君にかかわらず僕だってわからないよね。
みんながね、あのね、いつ病弱な我々がね、
そう、いつ何時何が起こるかわからないので、あの、はい、そのいつ何時何が起こるかわからないからこそ、一、はい、日一日を大事にね、一回一回の配信を大事にしていきたいかなと思ってますのでね。
そういう理由もあって、やっぱり限りある収録回数を 大切にということで、今回はこんなタイトな感じで、3点バーみたいな感じでやっていきました
。まあ、多分次回からはちゃんと普通になると思いますけど。
見つかればですね、はい。
そう、見つからなかったら多分。はい、早速威嚇しよう。
はい、はい、ということで、皆さんの、エコな、お話、省エネな、なんか生き方についてとか、なんかそういうのがあって、どんな番組だよ。そういうのありましたら、メールアドレス、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、それから、検索エンジン等で、ひらがなで、きまよりと検索していただいて、出てきた一番公式サイトの方ですね、右上の方のメールフォームに、コーナー名と、それから自分の名前、内容など、どしどし送っていただければと思います。はい、ということでね、すげえ今回なんか時間制限があるとやっぱ人ってできますね。
いや、なんか縛られるものがあると変わる気がするよね。
わやわやわやわやみたいな感じ。これなんていうか、これこんだけ聞いたらもういいでしょ、もう。
いやいやいや、でもね、こう、わかんないじゃない、こう、こんだけ回数やってると急にこの回から聞き始める人もいるかもしれないからさ。
タイトル一本釣りとかしたいですね、今回。
あー、タイトル。でも、そういう人も多分いると思うよ。だから前もなんか言ったけど、獣フレンズの話したら、なんかそれだけで食いついてきてって言ったから。
よし、じゃあ今回もちょっと、なんだろう、多分、デジ君のセクシーなボイスが入ってるからそこで釣っていこう。はい、ということで、宣伝タイム移りたいと思います。
はい、ということで、宣伝なんですけれども、今回がね、その3分区切りみたいな感じの収録に、まあ、なってしまったということもあるので、まあ、以前ね、ちょっと紹介させていただいた番組なんですけれども、3分区切りでちょうどいいなって思ったので、紹介、改めてさせていただきますけれども、今回紹介するのがですね、本格雑談、口を開くでございます。こちらがですね、以前、もう紹介させていただきましたけども、声優のね、中村英子さんと、アナウンサーの吉田久典さんがやっているポッドキャスト番組なんですけれども、こちらね、タイトル通り雑談なんですけれども、どんどんね、どんどん流れるように別の話題、別の話題に行くんですけれども、こちらがなんと今回の収録みたいに3分なんですね。
はい、で僕も一つちょっと番組の宣伝があるんですけども、
あ、はいはいはい、どうぞどうぞ。
ラジオトークというね、アプリケーションで配信されてるんですけども、
おお、僕がやってる
今日もさよならだゆりっていう番組で、はい、こちらもね、
なんでしょう、その番組は
5分ぐらいで終わるんですよ。
はいはいはい、
はい、で今ね、9月8日時点で160回まで更新されてるんで、
あ、いっぱい配信してますね。
これね、ちょっとね、ちょっとした時間でもね、これ聞いたらね、多分なんか、あ、今から出社前だけど、あ、今日もさよならだよりみたいな感じで。これ夜寝る前に聞くといいんですけどね、ちょっと。
ね、
でも最近ね、ポッドキャスト特有のなんか、うん、いつでも聞いてしまうがために、電車の中でデジ君のこう落ち着いた声を聞くとなんか、
ああ、
みたいになっちゃう。
それはそれでありなのでね、お好きな時間
に、
うん、聞いていただければと思います。
さよならだよりって検索したら、ブッチ神父のさよならだが出てきて、ちょっと笑っちゃった。はい、ということで、本日物質にいたのは、
自分のマイコーチョウ。
北福と、
みんなの心に笑顔のデジタル連覇、デジデジでした。
それでは、皆さんまた物質で会いましょう。
やりみつんなよ。
お、あと20秒あります。
あ、何話す？
いい
じゃん、やめて。考え、いかんね、ちゃんと。
あ、さよならだよりのアドレスは、@sayonaladayori です。
はい、ぜひともメールお願いいたします。
ツイッターでもいいからね。
ぜひぜひ。
よろしくお願いします。大好き部長のデジデジ。お元気発注の発注シグマ。
セントくん。